こんばんは。
こんばんは。
前回に引き続きのちょっと話題なんですけども、
はい。
不要不急でなかなか出れない昨今ですね。
ああ、はい。
ただまあ我々にはゲームがあります。
我々には。はい。
まあしかしですね、やっぱり体を動かせないで悩んでいる人がいると思うんですよ。
はい。
まあ、そこのあなた、もうこれですよ。スペースチャンネル 5VR、あらかたダンシングショ
ー。あ、買ったんすね。
はい。2020年2月26日、はい、発売しました。
はい。
私はあの、VR 持っておりますんで、
はい、
もうこれ待ちに待っておりましたんで、
うん、
買わせていただきました。
うん。
はい。これ、ケンタロウさん画面は見られました？
画面はね、あの、チラッと見ましたけど、
あと、スペースチャンネル5はされたことはもちろんありますね。
もちろん、もちろん。むしろね、好きでしたよ。スペースチャンネル5は。あの、ドリームキャストとして、
はい。
もう、セガのね、ザ・セガっていうのが固まってるじゃないですか。
これまた第一作と同じくですね、
うん、
25世紀の宇宙テレビ局、
うん、
あのスペースチャンネル5を舞台にしてですね、
うん、
新人リポーターの、浦田が活躍する話なんですけども、
うん、
もう世界観そのまま、
うん、
で今回はそのプレイヤーがですね新人リポーターという形になりまして、
あ、なるほど、浦田を操縦するわけじゃないんだ。
そう、僕もそうだと思ってたんですよ。あんま調べなかったんで、
はい、
そうだと思ったのがですね、うららの後輩にあたる新人リポーターということになりまして、
はあはあ、
最初はうららについていくような形になります。
はいはいはい。
いうことは、僕の前にうらら先輩がおるわけなんですよね。
はあ、
で、うららを見ながら踊れるわけなんですよ。
はあ、はあはは
あ、はい。で、これがモーションコントローラー2本持ちなんですよ。
プレイステーションムーブですね。
そうです、そうです。はい。
はい、
4500円ぐらいするんですけども。
はい。
高いなぁ、もうで、まあ、揃えましたよ。
はい。
ただ、この2本、めちゃめちゃ意味がありまして。
うん。
で、あの、まあ、ゴーグル被りますよね。
うん。
で、両手に、モーションコントローラー持ちます。
うん。
で、ゴーグルを通して、そのモーションコントローラーを見たときに、それが自分の手になったんですよ。
ほうほうほうほう。
で、これが、まあ、そうやろうなと思うんですけど、この動きが気持ち悪いぐらいにシンクロしたんですよ。
へえ。
もう手なんです。自分の手がもうその画面の中にあるような形で。
はいはい。
ものすごいひねったり曲げたり伸ばしたり全部こう気持ち悪いぐらいにあのリンクしたんですよ。
うん。
でそれで例のあのアップアップダウンダウンチューチュー、うん、これを知るんですよ。
へえ。
これはもうものすごい気持ちがいいですね。
へ
え。で今回決めポーズもあるんですよ。
はい。
これも。あの、あるシーンだったら決めってした時に、その位置があっとったらカウントされるんですけども、
うん、
これも気持ちよくハマりますね。
へぇ
で、ストーリーもですね、
はい、
まあ、ちょうどいい長さ、意外に短いんですけども、
はい、
想像以上に良かったんですよ、熱くて。
おー。
うん。最初、うららについていく感じなんですけども、途中から独り立ちするところがあるんですけども、
うん、
ここが結構熱かったですね。
へ
え。で、ストーリーも最後大断言して、はい、いい感じに終わりましたんで。
あの、スペースチャンネル5、いや、すごくこう、リズムゲーム。
はいはいはい。
まあ、音ゲーとしてね。
はい。
あの、よくできてたし、あの、本当にセガのひねりの効いた、こう、あの、うん、ギャグセンスというか。
そう、あの、もうミュージカルを見とるような形でですね、うん、盛り上がり方が。
あの、それでやってたんですけど、いかんせんな、あの、難易度上がってくるとですね、
はいはい。
あの、画面のね、その十字キーで、アップダウン、アップダウン、レフト、ライト、レフト、ライト、レフト、チューチューチューやるじゃないですか。
はい。
覚えてられないんですよ。
はいはいはい。
で、VR ってこれってすごく、その、そこに、すごく大事なんですけど、
うん、
動きを覚えるじゃないですか。
そうです、そうです。
その通りに体を動かせばいいでしょ、はい、結局、何があって十字キーの、が追いつかないんですよ。十字キーでやると。
そうですね。まあ、もちろんですね、あの、当初のやつよりちょっとはやっぱりやりやすくなってます。まあ、あのペースで出されたら、
うん、
もう、あの、相当大変なんで。
ああ、なるほど。
もちろん VR 仕様に難易度は調整はしてます。
ああ。
ただ、それがまだちょうどいい感じなんで、
うん。
ストーリーをクリアするに関しましては、めちゃめちゃいい出来でしたね。
あの、あれは、気になるんですけど。
はい。
マイケル局長は？
残念ながら、そこはちょっと。
あ、 あれですか、そういうことはできなかったですか。
そうですね。ただ、まあ、ほんとあの、ドリキャスの中に入っとるような形なんで、雰囲気そのままで。
へ
ぇー。グラフィックもまあ、ドリキャスのそのままですね。
あの、バカみたいなボスとかさ。
ああ、そうです、そうです。もう、巨大なんとかですね。
あ
もう、あと、大団円。想像、マイケルは出ないんですけども、そうそうたる、あの、プリンちゃんであるとかですね。
うん。
あの辺のキャラも全部出てきますんで。
最初、今のトークの最初に、
はい。
ピッさん、その、まあ、運動不足のっていう話をしたんですけど、
はい。
この、スペースチャンネル 5VR は、
はい。
どうなんですか？やっぱ疲れるんですか？
あのですね、結構疲れます。
ははですか？もう。
ははですね。
そうっすか。
ただ、あの、中腰体制でもできますんで、あ、絶対立ってやらなくてもいいんですか？はい。
いや、そういうの
カメラ調整したら何度か座った状態でもできます。
何が見たいって、ピッチさんのプレイ映像みたいですね。
なるほどですね。
これぜひ、
撮ってもらって。
そう。で、ちょっと編集でもしてやね。画像とワイプの方のを奥さんに撮ってもらってですね。
はいはい。
上手に合成してですね。アホみたいな映像をちょっとぜひちょっと見せていただきたい。
もうプレイ中ずっと僕ニヤニヤですよ。楽しくて、おーみたいな感じですね。でこれはやっぱり実際、まあハードルはいつも通り高いんですけども、もうやらんと絶対この楽しさはわからないね。
こんなね、あれじゃないですか、PSVR って、なんですか、おまけソフトでいいじゃないですか、こんなの。
ああ、いや、でもまあ、値段的にも3980円、まあ4000いかんぐらいなんで、
うん、
そんなに高くない
作品ではない。これ何？VR じゃなくて、ムーブがなかったらどうなんですか？コントローラーでやるの？ムーブ専用なの？
ええ、専用です。できないはずです。
あ、なるほど。かなりハードル高いですね。
そうなんですよ。だからそこを乗り越えた時のもう、至極の喜びはありますんで。
そうね。それこそね。
はい。
もう、ほら、ハードの垣根を超える世の中じゃないですか。
ええ。
それこそ、キネクト技術をですね。
そう。キネクト出た時も、僕絶対スペシャンと合うなって思ってたんですよ。
フリーライセンスしたらいいじゃないですかね、もうね。マイクロソフトも。
ただ、今回手のシンクロ率がものすごいすごかったんで、
うん、
ちょっと未来感じましたね、ほ
ん
と。で、これほんと、もうちょっと考えると、ドラゴンボールみたいな形で、
うん、
自分がこう必殺技を出した、感触ができたりですね、
うん。
なんか面白い発想がどんどんできそうな気はするんですよ。
うん、
まあ、アストロロボットもそうですし、チェック VR 専用ソフトでもですね、なかなかいいのが出てきたんで、
うん、
僕としてはまあ今後楽しみであるんですけども。
ちょっと真面目な話もいきますけど、
はいはい。
ほら、バルブってSteam 開発してる会社で、これも VR を、PC 用の VR 機材を出してるじゃないですか。うん、はいはいはい、で、うん、まあ、こちらはかなり PC 寄りなんで、
うん、
むしろそれこそシミュレーターに使ったりとか、
うん、
そういう方向に行ってるんですけど、次の VR のその手に持つやつは指らしいですよね。指一本一本につけて、
はいはいはい、
何ですか、例えば指の動き、手のひらの動きをまで読み取る。つまり、そこに物があったら持てるみたいなことまで、うん、やってくると思うんですけど、
昔のファミリーグローブのなんか進化系みたいな感じですね。
ファミリーグローブで、パワーグローブでしょ。
パワーグローブの。
俺あれ買ったんすよ。
もうあれの未来がそんな感じでしょうね。
え、うん、まあパワーグローブと比べたら大変あれですけどね。パワーグローブなんでって俺100円で買いましたからね、あれ。
あ、もうそれぐらいになった時に買ったみたいな感じですか。
てか違う。なんか近くで、
ええ、
倒産品市みたいなのをたまにどっかでやってるんですよ。
ああ、はいはいはい。
そういうところでね、パワーグローブがね、10個ぐらい売られてて。
売れてなかったっすね。
多分。それは倒産するわ、みたいな話だったんですけど。
たま指の動きまで来たら、うん、またいろんなまた発想が増えてくるでしょうね。
か、そうね。ですから、そうなるとですよ。
うん。
ゆくゆくのもうちょっとスペックが発表されつつありますけど、
うん、
PS5、
うん、
こちらもほら VR は継続的にさらなる進化のする、
はい、
VR になるんじゃないかみたいな話もありますし、
う そうですね。
なので、まあ、これからですね、春になって、ちょっと E3 はなくなっちゃいましたけど、
はいはいはい。
そういった、テクノロジーの進化っていうのは、ちょっとやっぱこれからの時代ですよね。
うん。
うん。いろいろなことができるんじゃないか。これ合わせて 5G とかね、を使っていくと、これはゲームにとどまらず、いろんな技術的なものもできるっていうような話。例えば遠隔地にある手術をするとかね。
ですね。
そういったことにも使われていくんではないか、なんてこともありますから。
そうです。あと、まあ、お手軽にもうちょっと皆さんの手元に来るような形になればですね。
うん。
まあ、普及ですかね。
うん。
できればもっと。
何度も何度もチャレンジしては失敗してきてるこの VR ですからね。ようやくなんか時代が追いついたのか、それでもそのとどまりなんかなくて、
うん、
これからどんどんまだ見据えていく VR なんじゃないのかなと思います。
いやーもう体験するともう未来しかないですから、うん、これはなんとかもう続けていってほしいですね。
ですね。はい。うん、
はい。それでは行ってみましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第278回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとピッチカートミルクがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアムスタジオキーセッションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーとにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして、こんばんは。
はい、こんばんは。
おい、どうもです。ですね。
はいはい。
今日のね、トークテーマなんですけど。
はい。
ドラクエと声優。
うん。
こんな話をしてみたいな。
まさかケンタロウさんがその話題が来ると思わなかったんで。
そうね。俺もね、ちょっと正直言うと思いつきではあるんですけど。
うん。
もうね。
はい。
ドラゴンクエストシリーズ作品に。
うん。
ボイスがつくということ、
うん、
に関してはもう何ですか、例えば8から、
うん、
あたりからはもう、3DS 版8ですね、
はい、
このあたりからもうその声優というのがつき始めて、
うん、
思えばあの8って何実験作品だったんじゃないのかね。
あの頃ちょっとまだ抵抗めっちゃありましたけどね。
うん
うん
うん、今や、もう、そこがですね、
はい。
少しずつ、
うん。
緩和されてるというか、私たちキャラ、プレイヤー側が鳴らされてきてるというか、
うん。
うん、そこになるんじゃないかな、なんて思ってるんですけど、
はいはいはい。
もう、ね、まず、ドラクエ10のバージョン5、
うん。
5からというものの、うん、もう、5.0。5.1、
はい、
こちらに関してはもうボイス付きで、ストーリーのメインストーリーは進行されるということになってますしね。
うん、
ああそういうそのシリーズ作品もちょっと触ってみながら、
うん、
ちょっと声優について
喋
ってみよう、はいはいはい、ドラクエをかましてね、
はいはいはい、
いう形で今日はちょっとおしゃべりしたいと思いますよ。多分ピチさんの得意分野。
そうですね。僕2年ぐらい前のオープニングかどっかでですね、ドラクエ10の声優当ててみたっていうですね、ネタをさせてもらってですね。
お
それをメモ、今日、あったらまだあったんですよ。
おー、すげえすげえ。
おー、こんなんやってたもんでですね、
う
ん。
なるほどね。
今決定してのとこ合わせてみたら全然違うんですけども。
うん、まあまあ、そんなの含めて、ちょっとね、はい、そういった実はね、声優当て的なものを、もうちょっとコーナー1個ね、設けてみたいなと思ってますので、
はいはいはい、
最後までお付き合いいただければと思います。
はい。
DJ ケンタロスのドアラジ。
本編でございます。
はい。
はい。まあ、声優が起用されている作品をまずざっと言いますけど、
はい。
まず私たちが今遊んでる、この、ドアラジもメイン、ストリームでございます。
うん。
ドラゴンクエスト10。
はい。
こちらはバージョン5から、ボイスがキャラクターにつくということで、
うん、
始まってますね。
うん、
それから、シリーズ作品では、続編である11、
うん、
11も 11S スイッチで出ました。昨年スイッチで出た、11S の方は完全フルボイスということで、
はい、
うん、これはもうキャラクター一人逃さず、
うん、
重要なシーンに出てくるモブキャラですら声もつくと、
はい、
いうことでね、
うん、
かなり気合いの入った、リメイク作品になってました
ですね。
はい。それから、スマートフォンないし、スイッチ、PC もあるんだっけか、
うん、
ドラゴンクエストライバルズ、
はい、
カードゲームバトルのね、ゲームなんですけども、こちらも、シリーズの、うん、キャラクター、あ、もう主人公格だけではなく、もうボスキャラに至るまで、
うん、
いろんなキャラクターが出てて、それはもう演出上、うん、もう掛け声であれ、呪文の声だけだとしてもですよ、
うん、
このライバルズのカードになっているキャラクターには全て声がついてる。
そうですね。もう気づけばびっくりするぐらいついてますんだね。
うん、
うん、
実際だから何ライバルズから天に逆輸入的なものもありますし、
そうですね、そうですね、
ね、そういったものも含めてこの3作品はまあほぼフルボイスということですね、うん、
はい、
のでちょっと一つずつちょっと解いてていいかな。
はいはいはいはい。
ちょっと直近なんですけど、じゃ、うん、5ドラケン5じゃないの、バージョン5
バージョン、はいはい、
のキャラクターなんですが、
はい、
こちらの話からいこうかな。うん、はい。まあ、実にね、これ、新キャラクターばっかりがいるんですよ。
うん、
で、さっきちょっとあれです。従来のキャラクター。
はい。
勇者姫アンルシア。
うん。
うん。あ、もうこれね、先ほどの言ったライバルズが先行ではあるんですけど。
そうです。初ではそちらでしたね。
はい。まあ、早見沙織さん。
はい。
うん。もう、有名声優さんですよ。
はいはいはい。
はい。
もう、だいぶ経ちましたね。もう完全に、こう、シンクロしてしまって、もうこの声しか出ていきませんね、アンルシアは。
うん。早見沙織さんって、
はい。
なんかこう、綺麗そうなキャラクター、
ちょっと弱々しいっていうイメージが僕には中にあったんですけどね。
うん。
可憐で、ちょっと。で、アンヌシは結構強めな感じだったんで、
うん、
この最初名前見た時は、あ、どうかなと思ったんですけども、やっぱりすぐ聞いていくとすぐ慣れてきますし、うん、やっぱり声優さん上手いんでですね、やっぱりその、うん、合わすんか合わしられるんか分からないんですけど、
うん、
もうすぐものにしてるような感じでしたね。
うんうんうん。やっぱできれば、この後、その、なんすか、もしかしてですよ。
はいはいはい。
過去バージョンにも声がつく場合。
うん。
ミシュアとアンルシアの違いを演じること。もしくは、あと、これはライバルズで出てるんだった。魔勇者やアンルシアも、早見沙織さんがやってるんですよね。
はいはいはい。
聞いてみたいなと思いますよ。
そうですね。まあでも、うん、まあ、その辺は多分余裕でしょう、もう声優さんであれば。
しかし、声優さんと顔が一緒でってことは、あんたらアンルシアでしょっていうことが分かってしまうとも限らないですよね。
あそうか、そうか、
うん。ので、その辺はちょっと絶妙ですけど。
うん。
うん、ね。
ケンタさんどうですか、早見さんのアンルシアの声は。
あ、私好きですよ。
うん。
やっぱり、なぜってアンルシアってキャラクターが好きですし。
はいはいはい、はい。
うん、結構、なんですか、難しいキャラクターだと思うんですよ。
うん、
出れるときは出れるし。
はい。
ね、我々盟友に対して、その、なんですか、その、ちょっと、勇者と盟友というところを、こう、一線をまたさらに超えたような、関係性を、なんか見せてくれるのもアンルシアじゃないですか。
ですね。
うん。
僕、ここまで言っとっては、その、もう、いつもとあの、バージョン5まだ突入してないんで、うん、実際ゲームではちょっと聞いてはないんですけども、
うんうん、
PV とかで、
はいはいはい、
まあ、拝見させてもらってですね、アンルシアが、新しい方かな、攻撃しに行くときに、掛け声というか、はーって行くじゃないですか。あれだけでもやっぱり、すごくもう、なんか、雰囲気できとるなと思ってですね、
うん、
うまいなと思って見てましたね。
うん。
はい。もう、アンルシアやな、思って。
アンルシアが出てくるんで、やっぱ、なんか対比して、
うん、
やっぱこれこの人ほらお兄ちゃんっ子じゃないですか、
うん、
その兄弟がの掛け合いみたいなのみたいなと思ってます。
ああそうですね、
うん、ですね、うん
うん、まだあれですもんね、お兄さん出てないですもんね。
そうですね、
うん、僕はですね、僕のメモにはお兄さん声優は決めてましたね。
そうなの？
はい。まあ、あと言います。はい。
はい。ね、もう一人、従来キャラクターで出てきたのが、ルシェンダ様。
うん。
うん。まあ、まあ、あれですよ。バーですよ。
これちなみに2年前僕は楓優子さんじゃないかなっていう予想をしまして、ケンタロウさんは誰にしたか覚えてますか？
覚えてないですね。あ、あれでしょ。
ま、魔女の声ですよ。
うん。あれでしょ、ベヨネッタの。
そうです、そうです。の声じゃないかっていうのは言うてましたね。
あ、そうか、そうか。
はい。でもまあ、うん、合ってましたね。
うん。
この渡辺さ、明野さんでしたっけ？
うんうんうん。うん。まあ、ちょっとかなり、ちょっと、大人の女性というか、
うん。
だいぶ大人の方なもんですから。
そうですね。うん、
なので、その辺のその、なんか、何でも知ってるよっていう感じを出さないといけないですね。
うん。
うん。やっぱ、ね、こっからもそうなんですけど、
はい。
間違いない声優を多分揃えてるんじゃないかなと思って、ね。
そうなんですよ。よくその、まあ、ポトリギ、新人とその、まあ、出たてじゃなくて、ちゃんと実力を持った方をちゃんと持ってきとるような感じですよね。
うん。あ、そうか、渡辺明野さんって、
はい。
ガンダムオリジンの、キシリア様なんですね。
ええ、ああ、なるほど。
へえ。
得意分野のところ
なんだ、うん。なるほど。しかもオリジンっていうと、若い頃のキシリア様ですもんね。
ああ。僕、この渡辺さんは昔のスパロボでちょっとお世話になっとったんで、まあ、結構聞いとる声なんですよ。
うん、なるほどね。
はい。
へえ。うん。あとは、シオン。
はい。
シオンもいますね。
ですね。この近藤さん、もともとあれですね、ライバルズだったら、あれ、ボスですよ。くそ。
あれでしょ？ネルゲルでしょ？
そう、ネルゲルですね。
うん、
ネルゲルなんですけども、シオンもやっとるという
わ
けです
ね。はいはいはいはい、はい。うん、なるほどね。
はい。
はい。で、あと新キャラクターが続々です。
はい。
まあ、なんすか。特筆すべきはバレリア様ですよね。
そうですね。
うん。榊原、
はい、
涼子さん。
はい。もう世代か世代じゃないかでかなりこう差が出てくるんですけども。
はい。
ねえ。もう聞いた瞬間、うわーでしたね、僕らは。
うん、ですね。
一発目に聞いたのがこの声ですね。
そうです。うわ、こいつくんかって、まず驚かされたのがこれですし。
そうですね。
うん。ですし。
その衝撃たるやはもう、すごいですよ。
あれですよ。早くバージョン5行ってください。
あ、そうですね。
ストーリーで見せるバレリア様のやっぱ演技っていうのは、やっぱもっとすごいですよ。
ああ、 そうですね。僕 PV とかなんで戦うシーンがやっぱりちょっとあればっかりだったんで。
やたらとこう喧嘩っ早いみたいに見えるんですけどっていうところが、はい、あの出てきてますし。
うん、
うん。うん。その辺が出てますね。
はいはいはい。
あと俺、このバレリア様の、
はい。
あの、部下ね。ベルトロ、うん、ベルトロさん。
ああ、平田さんですね。
うん。この人大好き、俺。
ですね。
うん。
ええ声ですもん。
うん。
これあの、ケンガさんどのキャラをイメージされますか？平田さんといえば。
平田さんといえば、うんと、小鉄です。タイガー。
小鉄。
おー。タイガー&バニーのね。
僕らの、ファイナルファンタジー12のあの、バルフレアなんですよね。
あ、バルフレア平田さんか。
そうなんですよ。
あとね、メタルギアライジングの、
はい。
ライデンの、ライバルに、
はい。
サミュエル、ジェットストリームサムっていう、
うんうん、
ライバルキャラクターが出るんですけど、
はい、
あの最初にね、ライデンをケチョンケチョンに乗すんですよ。
お
めちゃくちゃな剣の達人のキャラクターなんですけど、
うん、
あの平田さん独特のそのシニカルな喋り方、
うん
うんうん、あれがやっぱ出てるキャラクターなんで、だから、うん、あの小鉄と俺サムが大好きなんですよね、結構。
ああ、なるほどね、
うん。
かっこいい声ですよ。
かっこいい声ですね。うん、ですね。
あと、イルーシャ。
うん。
茅野愛さん。
はい。
これもいろいろ出てますんで、もう大人のお姉さんとかもほんわかしとるような喋り方が多いんですけど、僕好きな声なんで。
イルーシャはね、
はい、
まずまさにバージョン 5.1?
ああ、まだまだ先ですね。
5はね、顔見せぐらいだったんですよ。
はいはいはい。
5.1 で、なんかだいぶこうクローズアップされてきて、うん、まあ、こう、あの、まさにあの、もう、バージョン 5.0 の PV とか出て、新キャラクターですよって出た時に、イルーシャが出た時の、
うん、
って言われてましたけども、
はい。
いわゆる、今までで言う、アンルシア。
はいはいはい。
それから、竜族の、エステラさん。
うん、まあ、ヒロイン枠
ですね。そうそうそう。うん。そういうヒロイン枠がイルーシャなので、間違いなくバージョン 5.5 の間はずっと活躍するであろうと思いますし、う
ん、はいはい、
うん、まだまだなんとか謎大きい、うん、あの女性キャラクターなんでね、うん、
これで見ますヤイル、
うん、
天崎浩平さん、
はい、これ知らねえな俺、
あの僕はハイスコアガールの主人公の声なんですよ。
あ、へぇ
だから結構僕最近馴染みがあったんで、あの方出とるんだっていう形ですね。
へ
ぇ、あと、エルガドーラの伊藤美希さん。
伊藤美希さん。はい。
これは、僕は、人造人間18号なんですね。
ああ、そうなんだ。
はい、ドラゴンボールに出てきた。
へぇ、
ちょっと凛とした、その、怖いというか、その大人の女性みたいな声で。結構好きな声なんでですね。これも会うのすごい楽しみなんですけどね。
うん、エルガドーラってこれ、アスバルの母親なんですよね。
はい、ほほほほほほ。
うん。
あ、こういうなりですね。はいはいはい、はい、
うん。まあまあまあまあ、あれですよ。なかなか大変な役ですけど、この人は。
あと、リンベイの大倉優子さん。
大倉優子さん、はい。
まあ、これどっちかというとその人気声優という枠でよく聞くところなんですけども、
うん、
どうでした？
よ、あのね、
ええ、
リンベリーはね、あれ、リンベリーでしょ？
はい、ちょっとあのギャルっぽい感じの、
うん、この子は、はい、まあ、うん、ちょっと、まあ、キャラクターが薄かったので、
ね。はいはいはい。
うん、そんなに印象づいてることはない。この人誰、何者の声してる人？
いやー、たぶんあの、僕はまあちょい役でよく聞くんですけどね。僕見とるアニメで。
よ、うん。
歌出したり、その、見た目結構可愛い方なんで、
うん、
よくそういうところで 見るもんでですね。人気はかなりある方ですよ。
なるほどね。うん。うん、あとはですね、バージョン 5.1 に、あ、
はい。
その前に。マセンキョさん。
そうです。これどうでした？
マセンキョ悪くないですよ。
関さん使ってますかね。
うん。
声の方です。でも面白い声の方でやってますか？
ええー、 声って言った方がいいですね。
ああ、なるほど。
うん。え、スネ夫でしょ、だって。
いや、あれ、あっちじゃない方ですよ。
あ、そっか。
あれは、あれは違う関さんです。
そっちの関さんで。あ、こっちの関さんはあれですよね。桃太郎の方でしょ。
僕で言ったらガンダムウィングの、あれさ、クソ、でしょ。カトルじゃない、デスサイズヘル乗ってる人ですよ。
あ、もうやっぱ桃太郎っすよ、この人。
あ、そうですか。
電王の。
おお、
うん。そういうちょっと、なんだか、喧嘩っ早い声も、の方が俺はイメージがついてるんですけど。
はいはいはい、はい。
うん。ああ、いや、この人も歴史が長い人ですからね。なるほどね。
まあでも、結構やっぱりいい、安心のいいところを使ってるわけですからね。
そうですね。もう、それこそ何、ドラクエ10の、
うん、
声ついたってことに対しての、その、やっぱ、これでポシャると、今後つながらないじゃないですか。
そうですね。
うん。なんや、やっぱ声なかった方がええわ、みたいなことになると、困るので。
まあ、よう考えて、配役されたような感じですよね。
そうだと思いますよ。
うん。
うん。うん、ですね。
今後もちょうど楽しみですね。
うん。うん。5.1 もですね。
はいはいはい。
あ、ちょっとね、割と若手の方ばかり、みたいな感じもありまして。
あ、そうなんですか。はい。
うん。特に大魔王、マデサゴーラの孫。
ああ、はいはい。
なんかも、
ええ、
いますけど、まあ、クソガキみたいな声してます
し。ああ。
ペペロゴーラくんね。
はいはいはい。
うん。あとはね。
その辺の生意気さも合ってるような感じですよね。
この、オジャロスっていう、はい、あれですね、執事みたいな、
うん、
高木渡さん、
おお、
うん、まーいで同じに、もうむしろどちらかというと最近はね俳優さんなイメージが強い、
ああそうですね、
はい、
うん、高木警部ですね、
あれですね、はい、まあドラクエ10の方はこんなもんかな、
はい、
うん、今後ももうこの春ですか、
うん、
おそらく 5.2 のPV も早速来るでしょうから。
ああ、楽しいですね。
うん。この子ね、何ですか、コロナウイルスの中、開発大変だと思いますけど、
うん、
期待して待ちたいと思いますね。
PV にその声が入るだけで、それはもう楽しみになってきますよね。
そうですね。
はい、新キャラがどんな声なんじゃ、どういう新しいセリフ喋っとるんやという部分ですね。うん、
とは、じゃあ次がね。
はい。
11S の話をしましょう。
はいはいはいはい。
はい。11S はですね、もう、まず、主役級の8人。
はい。
から行きましょうか。
うん。
8人プラスアルファ。
はい。
主人公、西賀美月さん。
うん。
うん。この人女性なんですけど、かなり男っぽい役ばかりですよね。
ですね。なんか中性的な感じがすごいして、うんうん、
なんだってあれですよ、先発してですよ、 11S より先発して、
はい、
スマッシュブラザーズの方に勇者の声として出ましたしね、
結構 11S の番組、その YouTube とか番組よく出てましたんで、
うん
うん、よく喋ってましたね、
うん、
ただまあ、話的にやっぱりどうしてもやっぱり掛け声とか呪文とかそっち方面ばっかりになってきますんで。
なるほどね。
なかなか長く喋るところはない、
ね。うん、そうですよね。
うん。
そうですよね、確かにね。うん。
ただそれの中やっぱり11の主人公の声にはこれっていう形でやっぱり息づいてますんですね。
うん。
それはやっぱりすごいなと思いますね。
ですね。なんか、そぐわしいキャラクターがいるときは、天の何かね、キャラクターにでも。
うん、
入れていただけると、それはそれで、今度セリフがきちっとつくんで。
ああ、そうですね。
ですね。そういうのをちょっと期待しますね。
うん、
はい。カミュ。
はい。内山さんですね。
うん。俺にとってはバナージですよ。
そうです。
ユニコーンですよ。
僕は、任天堂で出したのドラガリアロストっていうゲームあるんですけども、
はいはいはいはい、
あの主人公も内山さんなんですね。まあ、ええ声で。
うん。まあ、カミュ、
クールというか。
うん。カミュって、まあ、キザったらしい反面、その、ちょっと、割と、主人公に対して、の相棒感みたいなのも出してくれるキャラクターですからね。
はいはいはい、はい。
うん。はい。ベロニカ・セーニャ姉妹。
はい。
うん。
内田、ベロニカが内田真彩さんで、うん、セーニャが、僕も大好きな天宮ソラさんですね。
うん。この二人さ、内田さんって名前よく聞くんですけどね、
はい、
私は。
はい、はい、はい。
ああ。
ちょっと、まあ、幅広い方ですよ、この方も。
これ、さ、俺わかんないんですけど、
はい。
ベロニカって大人の時にのシーンってあったじゃないですか。
はい、はい、はい。
時って、まあ、本当わずかかもしれないですけど、声の使い分けしてるんですかね、この人。してるでしょうね。
余裕でするでしょうね。
まあ、うまいんでしょうね。
うん。
なるほどね。
セーニャの雨宮さんは素晴らしかったですね、やっぱ。
あ、そう
っ
すか。
はい。
セーニャもさ、やっぱりどうしてもですけど、途中で、
うん、
キャラ編というまではないけど、
うん、
その、なんだ、毅然としたキャラクターになって変わっていくっていうセーニャを演じるっていう部分では、
うん、
それをこう、声の機微で、表さなきゃいけないじゃないですか。
うん。
うん。
まあ、上手ですよ、この方は。
あ、そうっすか。
うまいことやりますね。はい。
はい。
で、内田さんと、この、イレブンS の声優が、
うん、
その番組で喋っとったんが、やっぱり皆さんやっぱりプレッシャーがやっぱりかなりあったらしくて、
うん、
やっぱりもうドラクエという国民的なタイトルの中ですね。で、今回、うん、後から声を入れることで、
うん、
やっぱりかなりのプレッシャーがあったみたいですよ。絶対それはやっぱり反感と言いますか、うん、ダメっていう人も絶対出てくるという分の中で、うんうんうん、やっぱりそれを分かった上で一生懸命なれましたということを言ってましたんで。
なるほどね。
どうしてもやっぱりもう出ちゃったものなんで、それぞれがこうつけてるじゃないですか、頭の中に。
うん。
うん。それとやっぱりずれていってしまうこともあるんで、
うん。
まあ、その辺をうまく合わせながら頑張りましたわ、言ってましたね、すごく。
なるほどね。
うん。うん、
シルビア。
はい。小野坂正也さん。
うん。この人、やっぱキャラクターがキャラクターだけに難しいと思うんですよ。
うん。
うん。
まあ、なんか、ぶっ飛んだったもん、なんか、すごい合っとったっていうか、なんか楽しそうにやってるような感じがありましたよね。
そうですね。
うん。
うん。
まあ、僕はやっぱり、テニプリの、モンボシロがすごい、よく聞いてましたんで。これもバッチリでしたね。
うん。もうベテランですよ、この人ね、見ると。
そうですね。
うん。ああ。やっぱ若い頃は、随分、こう、モブキャラ的なものをいっぱいしてますけど。ですね。この、なんだろう、オカマキャラ的なものっていうのは、
はい。
他にもしたことあるんですかね。
いや、なんかもう、これを聞いてから他のキャラがそう感じるようになってしまったぐらいインパクトありましたよ。
つまりハマり役だ、シルビアはハマり役だったということだね。
そうですね。
そうっすか、そうっすか。うん、ジョジョのアレッシー役なんだ。なるほどね。
はい。
はい。マルティナ。
コシミズアミさんですね。
うん。
これも僕も大好きな声優さんで、
うん、
結構ペルソナの方にも出ておりましてですね、結構長いことお世話になってる声優さんなんですけども、
はははは、
うん、まあ、上手な方で、
うん、
うん、めちゃめちゃ合っとったんじゃないですかね。
マルティナはね、やっぱ強さの、
うん、
イメージありますし、うん、舞踏家を女性キャラといえば、やっぱなんだってアリーナなんですけど、
うん、
アリーナとやっぱ割と対極的な部分じゃないですか。
はいはいはい。
うん。ちょっとね、お姫様キャラとも違うし。
うん、うん、
うん。なるほどね。
もうバッチリでしたね。
ロー。
はい。
麦人さん。この人私好きですよ。
う きそうですね。
あのメタルギアシリーズも出てますね、この人
は。はいはい、
うん
うん、すぐ分かりました
か。あと、前、なんか、やっぱ、この人 の名前が特徴的すぎるので、あの、ロストっていう、あの、アメリカドラマ。
はい。
うん。の、割と主役級キャラクターの、やっぱり、おじいさん役ですよ。
うん。
うん。その役をしてて。
うん。
うん。そんな感じでしたね。
はい、はい。
はい。グレイグ。
うん。
小山力也さん。
はい。
あのあれですよ、バウアーじゃないですか。
そうですね。
クソーっつって。
英語ですよね。
うん。あれですよ、小山さんって、FF12 でも、はいはい、あれですよね、バッシュかなんかの役だったん
ですよね。バッシュですよ
ね。
はい。
うん。かなり最初のうちから戦力になってくれたんで。
そうですね。
よく見ると、バッシュとグレイグで似てるな。
髪型も似てますし。
キャラ性の性格も似てますし、ね。
守るという部分でもですね。結構似てます。うわ、結構被ってましたよ。
そうですね、
はい。中の人はすごい細い方なんですけどね。
うんうんうん。
うん、結構、それも太い声出せますからね。
ですね。はい。まあ、グレイグに対して。
はい。
相当のわし、もう一人、ホメロス。
はい。
桜井孝宏さん。
うん。
うん。
めちゃめちゃええ男になってましたね。声がつくと。
ちょっと、やっぱり、なんだろう。ホメロスっていうの、かっこよさばかり出るみたいな。
うん。
イメージありますよね。
はいはいはい。
うん。
いや、もうちょっと僕、声がついてない頃は、ちょっと、なよなよ系な感じもしてたんですけどね。イメージはですね。
うんうん
うん。こういくつ、ちょっとしっかりしたような形の、なんか、イメージ変わったキャラではありますね、僕の中では。
これ、よく、ウィキペディア見るとですね。
はい。
確かにムービーで出てるんですけど。
ええ。
あれですよね、このホメロスもグレイグも。
ええ。
幼少期の頃のキャラクターも出てくるじゃないですか。
はい。
ちゃんとそうやって、子供役のキャラクターの声も別に当てられてるんですね。その別の方がね。
はいはいはい。
桜井さんな。うん、この人なんだっけ、何かガンダムかなんかの主役かなんかでした、
最近出たのファイナルファンタジー7のクラウドの声とかも。
あ、クラウド桜井さんなんだ。
そうなんですよ。
はははは
は。はい。
へー。まあ、
どっちかというと、結構、いい男系が多いと思う。
そうでしょ、そうでしょ、ね、うん、まあまあ、ホメロスもご多分に漏れずですけど。そうな。俺、どっちかというと、アニメよりもゲームキャラクターの方が。
あ、まあそうですよ。僕らはそうですよ。どっちかというと。
うん。そうですよね。あとは、他にだと。
エマの川澄さんもですね。
うん。
もう声がついて、だいぶイメージ変わりましたね。
うん、うん、うん。
守ってあげたくなる気持ちがものすごく。
いらんお姉ちゃんや言われて
た。そうですね。ええ、全然、幼馴染感がすごく出ましたから。
これ、あれじゃなかった、ジョジョの声。ジョジョで、なんだっけ、一部の。
ジョジョより僕、他のゲームのキャラがやっぱり出てきますね。
あ、そうですか。
はい。
ふんふんふん。
これも結構長い方ですからね。
ブルードラゴン出てますよ、この人。
そうなんですよ。それなんですよ。ブルードラゴンのヒロインなんですよ。
あ、ヒロインなのね。
はい。
なるほど。
すごく。はい。
へぇ、
ちょうどホットな話題でありがとうございます。
ブルードラゴン。この間話題にしたばっかりですもんね。
そうです、そうです。
ブルードラゴン、うんっつってね。
はい。
ほら、エリナ・ジョースター役ですよ。あれですよ、ジョナサン・ジョースター、一部の、
はい。
結局、ジョジョの嫁さんになる。
おー。
うん。なんか、なんだ、何、青春っていうものを初めて、
はい。
なんか、分かった、恋というものを初めて知った、ジョナサンが、うん、恋した女性がエリナ・ジョースターだったんですけど。うん。
ファーリス見ました？
な、なに？
ファーリス。
ファーリス？
ファーリス王。ファーリス王子。
何ですか、それ。
あの、声、島崎信長さんですわ。
どこ？あ、はいはいはい。
この辺にも来てますね。
サマディ王。うん、千葉茂さん。
ベルダの小山さんもすごく合ってましたね。お母さん的な感じで。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁはぁ。ああ、小山真美さんね。
うん。
テオって誰でしたっけ？あ、テオね。
おじ、おじ、はい。
うん。まあ、大型剣士さん、ああ、合ってるよな。し、獅子丸の人でしょ、この人。
ああ、
古いな、俺も出てくるのが。あ、あ、スネ夫はこっちでしたね。いたずらデビル。そうか、そうか、そうか。
そう、結局、ケンタさんまだ 11S は手は出されてないんですよね。
そうなんですよ。多分ね、だから、その、この間の11の強化っていうのは、
はい、
これをやることによって変わるんじゃないかなって気がしますけどね。
うん。
うん。アリスって誰でした？
アリス。アリス。あ、
立木文彦さんって、アリスって誰？
港町やダール、ダールハーネのドックに関してシルビア号のお返し。
はいはいはいはい。なるほどね。
すごいですね。そんなちょい役に。
ああ
。今こう見ると。
すごいですね。この、本当にちょい役のものにも声を当てられてますしね。
ロミアってあの人形なんですけど、カヤノアイさんですね。
はあ、はあ、あとさ、イリューシャの先の。
うん、
はいはいはいはい。
あ、リーズレット、あの魔女。沢城みゆきさんですね。
ああ、いや、その、魔女、セレンってのは？
セレン。
田中敦子さんですよ、これ。
あ、ほんとだ。
うん。リサリサって書いてますね。徐々にピクンってくる、ね、うん。そうですね。いや、ほんと、多いですね。
ですね。
すごいな。
贅沢というかすごいですね。今見ると。
指揮軍王ゾルデ、若本範夫さん。
あ、ウルノーガ。黒田高也さんですわ。
ウルノーガ？
はい。
ほうほうほうほう。
これあれですよ。いや、龍が
如く。龍が如くでしょ。長く主人公を。
そうですよね、はい。お、ボスになってますね。
そうっすか。11S は豪華ですね。
いや、これでも、ほんまちゃんとやらんといいですね。
17歳がいますよ。
お
ー。うん。17歳と、スネークもいますね。
あですね。
ジエーゴって、シルビアのお父さんでしょ、これ。
あ、ですね、はい。
大塚さんがやってんだ。へぇこれ、しかし、これ見るとね、11S はやりたくなりますね。
うん。いや、主役級式、こう、ポンポン名前出てこんじゃないですか。
うん。
こういうところにもめちゃめちゃ使ってますね。
セニカ、桑島宝子さんですよ。
おう。
メ
タルギア。
そうそう。メイリンですよ、ね。メイリンじゃないですか、これ。
うん。
うん。うん。ハン・ケイコさんって、清流役、ハン・ケイコさんって、あれでしょ？
ケイコのお母さんですね。
つまり、ララスの人でしょ？
ララス、ララスですね。
あれ、娘さんの方出てないんじゃない？こっちに。
ああ、あれは違う、そうですね。
次のお話で出てくるのかな、
うん、
そうかな、はい。ね、いや、11S、ちょっとこれね、割とね、主役級しか見ないじゃないですか。
うん、
これ、贅沢ですよ、これ。あ、そう、ね、こう言っちゃなんですけど、リメイクとはいえ、あの値段で売っていいんですかねっていうレベルですね、これね。
うん、
本当にこの街のこの瞬間しか声出てない人なんていっぱいいるじゃないですか、これ。
その街のそのキャラだけっていうんですね。
うん。怖いわ、これ。
いや、これ一番贅沢じゃないですか、これ。
ね。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい。声優付き3作品目。
はい。
ライバルズ。
はいはいはい。
これはね、今度ね、いろんなんじゃないですか、これ。シリーズキャラクターもいれば、
そうですね。
うん。ボスキャラクターもいますし。うん。なので、ちょっとね、もうこれもちょっとかいつまんでいきますかね。
一応結構順番の並びでいっとるような感じですね。シリーズの。
うん。そしてもう、しかも、なんすか、結構、なんだろう、もう例えば、ヒーローズとも絡んで、
うん、
同一、ボイスの人もいっぱいいますし、ね、
ちなみに金太さんもされないですよね。
ね、ちょこっといじりましたけど
僕ちょこっといじってもったいないんですけども、まああと情報便だけなんですけども、これナビゲーターからも茅野愛さん入ってますね。
ああ、もう随分スクエアエニックスから寵愛されてるんですよ、これ、はい、テリー おなじみ神谷さん。
そうですね、このリーダー枠で使ってるのがテリーですね。
うん、
うん、
はい。
でジェシカの竹達さんですね。
アリーナはもうこの人しかいないんでしょうね。ショコタン。
ね。
まあ、ショコタンの場合、うまいからな。
まあ、合ってますね。
この人、芸能人というよりは、うん、もうアリーナ役でいいじゃないかっていうので。
うん。
はい。そうな
ぁ。これ、順番で行くと、ちょっとまあ、下行くんですけど、もうすぐちょっと、まあね、ボス系になってしまうんですけど。
ボス系、はいはい。
竜王とかの大塚宝珠さんがやってますね。
お、いいっすね。
うん。
いいっすね。デネムじゃないですか。
ちょっと聞いてみたいですね。
うん。ハーゴン、ハーゴン鈴村健一。
これ、ちょっと意外ですね。
ちょっと待って、指導も鈴村さんがやってますよ。どういうことなんですか、これ。
もう、まあ、使い分けとるんでしょうね。
うん、あ、神田
田。うん。藤原健。
しんのすけじゃないですか。
これちょっと僕聞いたんですけど、
うん。
ええ声で出しましたよ。
藤原さんはね、男前のキャラクターも、シニカルなキャラクターも、どっちも演じるじゃないですか。
これもだって、メタルギア出てますもんね。
うん。メルギア、ね。あれですね。藤原さんといえば、シギントとね。
あ、そう、シギント、そう、シギントだ。
うん。シギント。
うん。
シギントと、あと、4の、あれですね、武器商人の。うん。
バラモスなんかこれ、聞いたらまだ。
大好きですね、橋高屋さん。
なんか、そっちも多いですね。
ここ、もう、なんですか、この、何、シギント、なんだっけ、
スカルフェイス。
スカルフェイスね。スカルフェイスと、スネークっていうね、この、次、ゾーマ、大塚明夫。
はいはいはい。
うん。ですね。
これ、ちょっと、ゴージャスですね。うん、
そして、その下行くとですね、ライアンに杉田智和っていうんですね。
はいはいはいはい。
俺ね、結局ね、女性キャラクターより、男性キャラクターの声の人を知ってるんだな。
ああ、
うん。
なるほど。
うん。ブライすごいですね。
ああ、ブライもついてますね。
知ってます長さんって。
ああ、ちょっとわかんないですわ。
マジですか、
ええ。
え、知らないわけないと思いますよ。長さん。
長さん。
探検僕の街の長さんですよ。
ええあ、マジですか、
ええ。
すげえな。
いや、で、俺、これ、なんでこの人声優してるって知ったかっていうと、
ええ、
松坂桃李君主演。
はい。
サムライ戦隊新賢者なんですよ。
は
の、ほら、敵側の、に、ええ、なんか、魔物を生み出すみたいな、博士みたいなのいるじゃないですか、必ず。
あ、おりますね。
うん、はい、その役が、この、蝶さんが声してたんですけど。うん。
名前が蝶で出たんですね。
うん、そう。そっから来てるらしいですよ。
ああ、
うん。なるほど、ね。うん。が何ブライなの合ってるなぁ。
ねねは日高のり子なんですね。
ねねって、トルネコの奥さん？
奥さん、はい。
すげえ。エスターク、銀の番長さん。
番長さん。
スネークですよ。
あ、ここも来てますね。あの、エビディプリースト、島田敏さん。
うん。
もう、これめっちゃあれです。白っ子でしたね。聞きました。あの、聞いたんですよ、これは。めちゃめちゃ白っ子でしたよ。
パパスが源田鉄章さんっていうのは、
はい。
これクッキングパパつながりですか？絶対違うな。はい。これファイブキャラクターが、
ああ、いろいろいますね。これ、レックス、内田彩さん。レックスって主人公ですかね？あ、あれ、
レックスは息子。
子供だ、はい、はい。
うん、息子よ。あ、娘も役、
ああ、もう、たぶん、内田彩さんだったんですね。あ、ここで言ったの、デボラの、パクロミさん。
パクロミさん。
めちゃめちゃハマってましたね。
パクロミさんってもっとかっこいい声する人じゃないですか、いつも。
いや、少年から、気高い女性も幅広いですね。
デボラって、だって、ツンデレみたいなや
つ。ツンデレもぴったりでしたよ、これ。
あー。
うわー、めっちゃもう、デボラが愛おしくなるぐらい、バッチリハマってましたよ。
あ、あれですよ、さっきの言ってた、蝶さんがやってた、その、サムライ戦隊真剣ジャーの、
うん、
その、何、相手側の、その、何、幹部。
はい。
女幹部役がパクロミさんだったんです
よ。ああ、うん、なるほど。
うん。
もしも何やってもうまいですからね。
うん、そうですね。
あと、6で言いますと、チャモロ。
チャモロ。
高山みなみさんでしたね。
ああ。
小さくて頭がいい系ではもう高山みなみさん一択ですよ。
あ、ほうすか。
これぴったりでしたよ、チャモロ。びっくりしました。
頭脳は大人。
まさにそんな感じでしたよ。
あ、
うん、うまいなと思いましたね。狙ったんかどうかわかんないんですけど。
うん。うん、これやっぱ気になるのは、ボスの声してる人って気になるんですけど、塩谷幸三さんって聞いたことあるな。
そうですね、飛んでみましょうか。
うん。
あ、これ古くからやってますね。
ベテランでしょ、もう。
そうですね。
うん。塩谷幸三さん。
結構主役よりは脇役が多いですね。
だって無道でしょ。筋肉まゆみ。
ああ。
ええ。
あ、GT ですけど魔人ブーもやってますね。
あ、へえ。あ、本当だ。うん。うんうんうん、
ああ、なるほど、そういう声ですね。どう決めるんかわかんないですけど、上手に探しますね。
ああ、ボスキャラっていうイメージでもないんですね。
うん、
あとは今、なんだっけ、シックスなき、前言ったっけ、
シックスね、はい。
シックスのキャラクター？
うん。これ、グランマーズのクジダさん。このクジダさんも僕、結構聞く声なんですけども、まあ、ぴったりでしたね。やっぱり、おばあさん系が多いんですけども。
うんうんうん。
まあ、まんまでしたね。
グランマーズは、
はい。
占いパパでじゃダメなんですか？
僕決めた時も占いパパの声で書いてましたけど、
ね。私はでしょ、うん、そうか。セブン。
はい。キーファーの宮野さんもこれぴったりでしたね。
宮野守は何やっても宮野になったりしないですか大丈夫ですか
いやいや、使い分けてないですよ、ちゃんと。
マリベルは俺あれで聞きました。結城葵さんのやつは。
ああ、ヒーローズですね。
うん、うん。
もう、もともと好きな声優さんです
よ。俺の、数少ない、
はい、
何この名前と声と、
うん、
あと、なんだったらこの人顔まで一致する声優さんって数少ないと思うんですけど。
素晴らしいですよ。
うん、若手声優さんの中では数少ない。
あ、もう結構中堅なんですよ。
もうそうだと思いますね。俺も知ってから十分になります
ね。
はい、
メルビンが千葉茂ですかね。
ああ、それはもう、異論ありませんね。
うん、アイラが今井あさみさん。これも合ってましたね。クリスですよ。下着の。
ああ、そうですね。はいはいはい。うん、 アイラって何でしたっけ、あれでしょ、キーファが恋する。
そうです。いや、キーファの子孫って言いますか。
あ、そうなんですっけか。
はいはい。
あ、すごいネタバレしますね。
はい。いや、でも、これ、デデカードで出したときに、うん、ネットで見たんですけど、喋ってましたからね、その辺を。思いっきり。
はい。エイトは、もう、エイトから、つまり、ね、3DS 版から、声がついたやつなんで。
はい。
むしろ、だから、立木久美子さんってヤンガスのイメージなんですよね。
まあ、まあ、そうですね。
うん。うん。うん、
うん、うん。ドルマゲスが小安さんですかね。
ディオの人でしょ、これ。
うん。私も結構ふざけた喋り方しますからね、うん。
モリーの声？
はいはいはい。
モリーはさ、はい、ほら、なんだっけ、ドラクエのカードゲームみたいになったじゃないですか。
うん、はいはい。
ゲーセンで、ほら、カード払い出しされるやつ、うん。
はいはいはい。
あれまさにほら、モンスターバトルのイメージで作ってると思うんで、要はもうほとんどの何実況はモリーの声なんです、
うん、
むしろこちらの方で有名なんだよ、ね、
そうですね、
うん、はい、9からは、ね、
立花がここが、
うん、ここが娘さんの方ね、
そうですね、
めぐ、はい、半めぐみさん、うん
うん、サンディの北村英二さん、これもぴったりでしたね、
へ
え、もうこのギャル語喋らしたらもう期待ですわ、もうぴったりでしたね。
鍛え入りですわ、言うて。
すごかってました。これも結構、まあ、プレイできてないんでネット見たりするんですけども、
うん、
結局、その読んだ時に、さっき言ったように、まあ、セリフじゃなくて一声かけるような形なんですよ。
うんうんうん、
お互いですね。ただそれがもう、キャラクターの言いそうなセリフをうまいこと、また喋っとるんで、うん、その一言二言だけでも、もうキャラが出来上がったんですよね。
はぁ、
あれを見るだけでも結構楽しいですよ。
なるほどね。
関係性がすごくわかるんですよ。
うん、うん、うん。はい。
エルギオスがミキさんですね。もう英語の人ですよ。
はいはいはい。で、点で、先ほどで当然に触ってないキャラクターの方がいっぱい多いんですけど。
はい。
はい。あ、エステラ。これついてんじゃん、はい、この人。
そうです。エステラクローズついてますよ。
へ
ぇー。僕、クローズはこの時言ったんですけど、福山潤さんで、
うん、
ぽいなって思ったら、もうこれは一致したんですよ。
お見事。そうなのね。
はい。
へぇ
ー。で、外した、ラグアス王子を外しましたね。
クローズ、あ、クローズね。ラグアス。ザンクレーネ。ザンクローネ。
そうね。はい、うん。ザンクローネは、僕はあれでしたね。野沢雅子さんであげたんですけども。
それは狙いすぎやな。は
い、ただ、確か、それを僕、ドアラで喋った後に、
うん、
豆田さんが、
うん、
いや、檜山さんだろって言ってた記憶がすごいあるんですよ。
ほうほうほうほう。
そう思うたら、まめたさん、ドンピシャ正解ですよね。
すごいですね。
うん。
あ、少年指導なんて出てんの？ビルダーズ2の主人公。
あ、はいはいはいはい。
津田健次郎さんっすよ。サムじゃないですか、サム。
結構多いですね、つながりは。
うん。いや、それぐらいはやっぱ、なんかね、やっぱ、ちょっとざっともう行きましたけど、
はい。
なんていうかね、これ、ドラゴンクエストシリーズの、にはなんかこう、やっぱベテランの方が合うんですね。
うん、うん。
うん。なんかこう、キャラクターがついてるだけに、こう、なんかこう、なんですか？すごくこう、この、キャラクターとちゃうなーみたいなのってなかなかないんじゃないですか。
あ、そうですね。
この人この声なのねっていうふうに、ここ割としっくりきてるっていうのが本音なところなんで。
ほんまにめちゃめちゃしっかり考えられてるんだなっていうのが、うん、もうすぐわかるね。
だからこそ、俺のね、その声優、俺の声優論っていうのは大したことないんですけど、うん、なんていうんですかね、その、これを言うと敵を作りそうな気がしますけど、
はいはい。
やっぱりアイドル系の、ゲームないしアニメから、やっぱりどうしても派生して人気つく声優さんってもいらっしゃると思うんですけど、若干 AKB 商法的なところを感じるんですね。
まあもちろん実力ある方もいらっしゃるんですよ。
うん、いや、で、うん、その中で、やっぱりその中で、ちょっとほら、やっぱり新しい人を作っていかないとっていうところの、ある種の本人らのオーディションに近いところもあるんじゃないかななんて思うんで。
これってオーディションじゃないでしょうね、多分。
うん、ほぼ差し、
うん、
このキャラクターならあなたでしょって言ってやってもらってるんじゃないかなって思うんですよね、ドラクエの場合は。
ほとんど中堅からもうベテランですもんね。
でしょ？だからこそ、その、例えば、この声優さん、女性の声優さん知らねえなっていう人が出たとしても、うん、なんとなくこう信用が置けるというか、
うん、
ああ、これで多分、このキャラクターならこの人でしょってことで、お願いしてるんじゃないかって思うので、
うん。うんうん、全体通してみると、ほんまこの、ケンタロウさん好みというか、見事出てますね。うん、
まあ、ただの、小島プロダクションつながりのところしか、俺は、ピクッと来てないですけど。
いや、でも、偶然にしては多いですよね。
まあ、そういうことですかね。
うん、改めてこう見直しますとですね。
ですかね。はい。まあね、シリーズキャラクターについてはこんなもんかな。
はいはいはい、
未来の話をしよう。
はい。
はい。その未来って何のことかっていうと、
うん、
今回のドラゴンクエスト10、
うん、
ナイト、何？アストルティアナイトコンテスト、違う。ナイト総選挙。それからクイーン総選挙。はい、こちらの、バレンタインデー ないしはホワイトデーが終わったために、
はい。
決定いたしましたと。
お
ぉ。そして、今回の、はい、例によって、この、上位3人は、うん、ホームページのトップの方に、もしくは壁紙として、
はい。
それぞれの、皆様にお使いいただけるようにということで、毎年使われてたんですけれども、今年は、副賞？副賞なの？
うん、
来年の、
うん、
ナイト総選挙、8人キャラクターのうちの4人、
はい、
シード権が与えられるということ。
そうです、シードですね。
で、来年の総選挙に関しては、8キャラクターで、うん、決勝戦を争うんですけど、その中の、で、8キャラクター全部に声がつきますよ、と、
うん、
いうことなんですね。
はい。
で、今回のその注目がそこに集まったわけなんですけど、まず先にバレンタインデーがありましたんで、
はい。
女性キャラクターから。
うん。
優勝。
はい。
バレリア様。
あ
2位が、黄金のパラディン、
うん、
3位イルーシャ、
うん、
4位盟友カミル、
はい、
この4人ということなんです
か、うん、でも新しめですね。
まあね、特にバレリアとイルーシャに関しては、うん、バージョン5のキャラクターですから、
うんうんうん、
まあ、でしかもこう言ってたんですけど、お二人とも声ついてるじゃないですか。
そうそう、やっぱ強いですねそれは。
うん、でやっぱり今旬ですから、
うんうんうん、
そりゃねっていうところなんでしょうけど。
うん、
まあ、それでも、バレリアがっていうのは、やっぱキャラ強かったですね。
そうですね。
うん。特にバージョン5、バージョン 5.1 では大活躍しましたんで。
うん。
うん、いうことで。
はい。
バレリアさんとイルーシャ。イルーシャはこれからね、先ほどは11、バージョン5の話した時もあるんですけど、うんうん、これからね、どんどん、またキャラが作られていくキャラクター
が、ね、
はい、謎大きいキャラクターってこともいいですねこれね、うん、はい。で2位の黄金のパラディン、
うん、
これは、はい、実は、ネタバレを含みます。 何ですか、キャラクターズファイル、
うん、
ボリューム5ですね、
はい、
のに登場するキャラクターなので、ピッチさんはやられたんですか？
いや、まだですね。
うん、
楽しみにしましょうです。
これはね、やっていいんじゃないかな。
はいはいはい、
うん、なかなかあの面白いキャラクターです
らしいですね。
うん、なので、まさにね、やっぱサブストーリーですので、うん、声もついてないですから、
はい、
うん、特にゴニョゴニョっつってね、うん、この違いっていうのがあると面白いかなと思うけど、これは難しいかな。
うん、
あとはね、
はい、
4位のカミル、
はい、
うん、カミルはちょっと楽しみですね。
そうですね、今ちょうどカミルさんと結構冒険しとるとかだったんで、
あ、バージョン4の中盤のとこですね、
はいはい、
これね、
はい、一番身近な人でしたね、
はい、
最近までは、
うん、すごくこうなんかストーリーを追うことに印象が変わるのも、
うん、
カミルのイメージなので、
はいはいはいはい、
ですごくこうなんか内に秘めたキャラ、あのものを持ってるような喋り方をするキャラクターのイメージがつくので、うん、
はい、
カミルがに声つくのは楽しみですね。
ですね。
ただし、うん、その名優と呼ばれる勇者の方は、
うん、
ランクインもしてないというね。
どうしたんですかね。
ね。
うん。熱すぎたんですかね。
まあまあまあ仕方がないのかなっていうですけど、うん、まあ、そういう意味でもだから過去バージョンにもなんか声ね、続いていただきたいななんて思うんですけどね。
そうですね、うん、全部を混ぜるとちょっと難しいですね。
難しいです、はい、
バージョンごとに分けるとかなんかこう区切りをせんとちょっと
ですね、
なかなかスポットがもう浴びにくい方もいらっしゃいますからね。
はい、それからナイト総選挙なんですけど、
はい、
優勝、
うん、
ダストン
ですね。数あるイケメンを差し置いて
ガタラ大勝利ですよ。
うんですね、下は全部イケメンなんですけど、イケメン枠なんですけどね、
ああ、
それをもう差し抜いて、
ああ、うん、で、2位がヒューザ、
はい、
3位ラウル、4位がパドレ。
はい。
まあ、ヒューザはともかく。で、先ほど、ライバルズの話したときに、
はい。
ヒューザにはもうね、声ついてましたから。
うん。
うん。ってことは、これもう3人声ついてないと。
そうですね。
ダストンス、誰がします？
僕の予想も言っていいですか？
いいじゃないですか。
僕、こここそ関智一さんかなと思ったんですけどね。面白い声出しつつ、クールな声も出しますんで、あとその、まあ、うまさを兼ね揃えたと言いますか、関さんかなと思ったんですけどね。
そうね。
ケンタさんどの辺を？
あのね、天に声出てないんでっていうのがあるんですけど、
はい。
やっぱこのギャグキャラクターっていうところを考えると、杉田でもダメかな。じゃあ杉田はね、ちょっとね、やっぱ違うんだよな。違うんだ。うん、俺は違うんだ。杉田ではないんだ。
ちょっと声があれですね。
若いなと思うんですけど、
うん、
若いなと思うんですけど、うん、このなんだろうな、ちょっと太い声と
そうだ、ね、
ギャグキャラクターを兼ね備えたってイメージなんですけど、
ふにゃっと喋るところとこう、ガンというところがありますからね。
うん。
そこをうまいこと使い分ける方じゃないと。
木村昴さんダメですか？
あー。
現ジャイアンっすよ。
はいはいはいはいはい。あ、そうか。ちょっとダミ声と言いますか。
うん。
うん。そこを思ったら、そうですね。
うん。
うん、まあ僕らの予想が当たるかどうか、あれですね。
立木さんではいやらしすぎますよね。
ちょっと、上すぎるかなと思うんですけどね。
ね。
まあ、とりあえず僕が杉田智和なんで、健太さんが木村昴さんということで、一応、言っときましょうか。
杉田で行くのラウル・パドレはね、
はい。
まあ、かっこいいですから、ど
うされても。
ただ、ちょっとミソは、
はい、
パドレね。
はい。
ちなみに何、ね、ラウルもパドレも知ってるでしょ、あなた。
ラウルは知ってますね。パドレ。あ、はいはいはい。パドレ分かりますね。これも出てます、
出
てます。
出てるでしょ？
はい。
ラウルとパドレは、特に俺はパドレ、いや、そうな。ついでに言うとね、
ラウルなんて僕、まあ、まだ、ストーリーをやってないあれなんですけども、
うん、
どうしてもちょっとクラウド系に見えてしまうんですよね。ファイナルファンタジー7の。
あ、そうか。
パッと見た目がですね。
うん。
うん。ラウルがですね。で、パドレは、やっぱりピサロがちょっとこう、まだ。
パドレは？
はい。
ああ、うん。
で、そっちの方の声の、にちょっと左右されがちなんですけどね。
パドレはね、やっぱ、うん、バージョン4ずっと続けて出てきてますし、かなり重要キャラクターでもあるんですけど、
うん。
うん、むしろね、ここに俺、ラウルの代わりに、
ええ。
バージョン4からだったら、俺バージョン4好きだったんで、
はい。
ファラスが入ってほしかったんですよ。
ほうほうほうほうほう。
で、ファラスって、
うん。
なんかこう、なんだろう、若くない女性のプレイヤーさん、うん、ちょっと失礼な言い方しかな。から、なんか絶大な信頼を、信頼と、なんかファン層を集めそうな、イメージがあるので、
うん。
ファラス。うん。惜しいな、ファラス。
まあもうこれ決まっちゃってますからね。
うん、まあまあ、ちょっと見どころはやっぱ出すとかな。
まあ、そうね、一番、まあ、そうですね。つけづらいと言いますか。どう攻めてくるか楽しみです。
うんうんうん。うん、これいつ発表なんですかね。来年の今頃しか分かんないですからね。
そうなんですよ。
ありますかね、やっぱバレンタインと何、ホワイトデーのイベントっていうのは、なんか焼き直し感がないというか、
うん、あ、でも声を発表してからの選挙になるわけですかね。
そうそうそうそう。うん、
ちょっとね、当選とは平等性がないですからね。
うん、ちょっとね、特殊な、そのキャラクター性がかなり強くなってくるので、
うん、
年間通してのその季節イベントとしてはかなり特殊なんですよ。
うん、
でも、これに声がついたってことですよ。
うん、
他にもこうやってなんかね、お金かけてでも、こうやってボイスつけたいみたいなイベントが増えてくると、面白いですね。
うん。
ああ、
でもめっちゃ好評ですもんね、これ。
すごくこう、なんかシビアなものの言い方しますけど、
うん、
ぶっちゃけ言うとね、ここ最近季節イベントすごく面白くないんですよ。例えば、報酬が欲しいとか、そういうのが、もう、まあ、大切なことなんですけど、
そう、
まあ、すごく弱い。
まあ、そこから始めた人のことも考えたらっていうところもあるんですけどね。
うんうん、
僕らはもう何回目っていう形になってきますから。
うん、なので、うん、なんかこう、まさにこういうふうにね、なんか毛色が変わってですね、
うん、
はい、これはちょっと見に行きたいな、やってみたいなって思わせるようなプレイ、キャラクターじゃないや、季節イベントをちょっとやっぱ考えてもらいたいなーなんて思ってますしね。贅沢な悩みですけどね。
はい、そうですね。
はい。で、ですね、もう実は、
はい、
クイーン総選挙の方の、予備予選、
はい、
すでに始まってます。
お、そうなんですね。
はい。こちらの方は、ね、公式のホームページの方で、冒険者の広場の方にもうリンクが貼られてますけども、さらにまた、バージョン5までの女性キャラクターばかり、たくさん載ってます。で、うん、投票もされてますので、
うん、
1日1票ですよね、
うん
うん。これからの集計によっては、この、何、4人に食い込む、
うん、
さらに4人、まあ、推薦枠が入るね、
うんうん、
まあ、そのうちの2人は占めるでしょうから、
うん、
それを、ボイスを決める日、大切な一票をあなたに、
そうですね、
決めてもらいたいということで、
特 女性陣の声がかなり皆さん注目ですから。
ですね。はい。以上、ドラゴンクエスト声優トークでございました。
はい。
ドラダチ。
エンディングでございます。
はいはい。
はい。
はい。
今月のって言ってももう始まってるのでね。
うん。
もう一応今月いっぱいしましょうかね。
うん。
締め切りは4月いっぱいということで。
はい。
次のお題も、ここでご発表しましょう。
はいはいはいはい、お願いします。
あなたの好きなドラゴンクエスト、派生作品は、
うん、
今月は、わずかの2週間、3週間ほどなんですけど、
うん、
ドラゴンクエスト派生作品、
うん、
ナンバリング以外の、
うん、
あなたの好きなドラゴンクエストシリーズ作品は、
うん、
派生作品はね、まさに。
はいはいはい。
ナンバリング以外ね。
ナンバリング以外のドラゴンクエスト作品という。
はい、はい、はい。ピッチさん、そのうち考えてもらおうな。
はい、はい。いっぱいありましたね。
いっぱいあったでしょ、うん、今日はお題、私はほら、漫画作品俺言ってないんで、ないっけ。
あはは、そうですっけ。
はい。なんか、言いそびれたな。
はい、
はい。まあ、で、じゃあ今日俺が行きますわ。
はい、はい。
ちょっと聞いてみてくださいよ。
ええ。
プチさん聞いてみてくださいよ。
あ、ピチさんはどの作品が好きなんですか？
あのね、
ええ、
俺のこうドラクエシリーズ作品っていうのは、
うん、
いや、いろいろやったんです、俺も。
あ、いやいやいや。
トルネコもやったな。
うん、いいですね。
うん、で、ヒーローズも2はやったんですよ。
うん。
うん。それぞれに面白かったんですけど、
うん。
なんと言ってもこれっていうのは、
うん、
俺、ドラゴンクエストモンスターズです。
おー。それは、全くくりのモンスターという部分。
いえいえいえ。
はいはい。その中で。
その中で、
はい。
ゲームボーイ版です。
あー、やっぱり、はい。
初代。
初代、はい。
うん。やっぱ思い出としては、
うん。
イヤサガさんの方でゲームボーイ特集したじゃないです
か。はいはい。
で、あの時に、ポケットモンスター、あなた方全然喋れなかったでしょ
そうなんですよ。
これは、もう、世代だから仕方ないですわ。
はい。
ああ。で、私も漏れなくそうなんですよ。
うん。
ポケモンが流行ってるっていうのは知ってる。えらい売れてるっていうのも知ってる。
はい。
でも、いや、この年齢でするかねっていう、すごくこう、なっちゃって。
うん。
で、ドラゴンクエストモンスターズっていうのが出て、
はいはいはい。
あ、これだこれ、俺が待ってたのこれっつって、
うんうん、
買いましたね。
あ、ゲームボーイはお持ちだったんですか？
ゲームボーイは、初代のは、
ええ、
結果的にね、うちの弟と共有だったんですよ。
はいはいはい。
で、だからそれはもう実は実家に置いてったんですよ。
う
ん。まあ弟もするかどうか知らんけど。
うん。
で、走行してるうちに、ファミ通で、
うん、
なんか、ほら、切手送ると全員プレゼントみたいなのあるじゃないですか。あれにね、応募したんですよ。
はいはいはい。
で、ゲームボーイライトってあったでしょ、光るやつ。あれのファミ通版っていうのがあった、を買ったんですね。
はいはいはい。
で、最初はこれでやってました。
あ、そう。また、レアなんでやってましたね、ライトで。
そうそう、クリアーな。
うん、
やつですね。
まあ、一応、ちょっと発売でずれてたんですけど、うん、このモンスターズと合わせたような形でゲームボーイカラーも一緒に出たじゃないですか。
そうそうそう。で、その後、実はカラーを買いまして。
お
ー。で、だから、なんか、自己バージョンアップみたいな感じで、うわ、色ついたわっつって。
そうですね、ですね。
うん。
うん。ああ、じゃ結構やり込んだ感じですか、
ね、やりましたね、あれは。うん。
いや、僕もあんまし、あれだったんですけど、 いろんなドラクエの世界に行ったじゃないですか。
うんうん。
僕はあれすごく感動してたんですけどね。まあ、ショートストーリーなんですけども、1から、あの時は6かな ?6 の世界にちょこちょこ行けたじゃないですか。
そうですね。
そこで、その時の音楽も流れたじゃないですか。
うん。
あれがもうすごく僕は楽しかったですね。ね、もちろん配合も楽しかったですけど、
ね。なんかね、何年も何年も経ってからなんですけど、なんか、これってドラクエのフィールド曲だよねって言って、口ずさんだ、覚えがある曲があったんですよ。
はいはいはい。
あれなんだよ、この曲なんだっけって言って、まだネットとかない時代ですよ。
はいはいはい。
思い出せないんですよ。
うん。
でもやたら頭に残ってるんですよ。
うん。
で、なぜかピコピコ音なんですよ。
うん。
ある時気づいたっていうか、うちの息子生まれてモンスターズし始めた時かな。
ね、
そう、ゲームボーイ版やらしたんですよ。
はいはい。
あ、この曲だってなったん
ですよ。あ、ゲームボーイ版の。
うん。
おー、まあ、影響がありますからね、ゲームボーイ版も、
うん。うん。そうなんですよね。シリーズの曲もかかるし、うん、うん。いや、ようやったっすよ、あれ。あ、いや、ちなみに、だから、6してないままやってるので、
あー、なるほど。
テリーとミレイユって誰やねんなんですよ。
はいはい。また面白いやり方してますね。うん、
なのでね、いや、あの、やっぱモンスターズの初代。うん、あの、白黒ドットの中で、よく表現されてたと思うし。
うん。
うん。
じゃあ、イルルカは？
イルルカは、私のではやってないんです。
ああ、そうなんです。タイミングはあれだったんですかね。
うん。で、イルルカというものに手を、触ったというか、実に歴史が巡るというか、こういうことなのかなと思うんですけど、うちの息子がドラゴンクエストというものを触った初めてが10なんですね。
はいはいはい。
その後シリーズ作品としてやるのはその後8までやらってないんですけど、
うん、
その間にドラゴンクエストモンスターズというものを友達同士で、やっぱ DS ですよね。うん、3DS で、イルルカを触ったっていうのが初めてですね。
ああ、なんかすごい、あの、親子の巡り合わせと言いますか。
うん、なんか、やっぱりね、年月日は変わってもモンスターズというもの、それから、うん、なんか小学生、うちの息子もなぜかね、ポケモン側に行かなかった人間なんですよ。
うん。
だから、ここ近年のポケモンもやってないですね、うちの息子。
ああ、なるほど。
うん。
あと、ちなみにあのゲーム、今、スイッチでゲーム版のモンスターズできるじゃないですか。
やれますね。うわ、買ってみようかな。
なかなか、あの、やりやすくなっとるみたいですよ。
あ、そうなの？ベタ移植じゃないの？あれ。
ベタ移植なんですけど、そのアイコンとか、そのモンスターズのステータスとかが、
うん、
そのゲームボーイのオリジナル画面とは別のとこに出てから見やすくなっとるみたいなんですよ。
はぁ。
横の、あれ、4対3の割合じゃないですか、で、これ横長なんで両サイドが空いてるじゃないですか、
はいはい、
そこにあのモンスターのステータスとかヒットポイントとか出てましたね、あと地図とか、まさしくケントラさんみたいなすごいあの当初のそのままの雰囲気を楽しめる部分で、
そうですかね、
うん、
うん、テリーのね、あの、ワンダーランド、あの、その後移植やらなんやらでリメイクもされてるんですけど、
うん、
よくぞあそこまで変わったなと思うぐらいですね。
そうですね、
うん。
逆にオリジナルがまあまあ新鮮かもしれないですよ。
ですね。
懐かしくて。
はい。まあ、はい、ドラクエのその、なんですか、あの、なんか、スピンオフを、うん、トルネコのから始まったんですけど、二つ目がモンスターズだったんじゃないの？
そうですね。
ですよね。あの時には、やっぱりなかなかやっぱドラクエっていうブランドを大事にするんだなと思って、
うん、
やっぱ感激した覚えありますね、あれは。
うん。
うん。ということで、私の、私の好きなドラゴンクエスト派生作品、はい、ナンバリングシリーズ以外のタイトルはというと、ドラゴンクエストモンスターズです。
はい、ありがとうございます。
というように、一本、あなたの、好きな
うん、
ドラゴンクエストシリーズ外作品を教えてください。うん、この後、はい、ピッチカートさん持ち上げる、メールアドレスもしくは、ダイレクトメッセージでのご投稿をお待ちしております。
番組のお便り、アウといえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは doaradio@gmail.com、dowaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジオをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
スマートフォンポッドキャストアプリ、並びに Spotify にて、オフラインでいつでもドアラジオを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともにぜひドアラジオを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの TQ10 ドアチャックレディオは毎週日曜配信です。それでは今日も良いアストロティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
ピシカートミルクでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。